桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
はい、どうも竹槍です。
ね、桜川マキシムのパーソナリティの竹槍さんですよ。
そういうことです。
はい、ね、まあ、この体制になって、はい、収録としては3パターン目っていう言い方になりますけど。
そうです。はい。
はい。そのね、他の方との収録でもこの話は出てますけど、
はい、
竹槍さんとの収録としては1本目。
はい。そうですね。
なんですよ。
はい。
この後に自己紹介撮ってると思うので。
はい。
はい、日曜日の朝からね。
そうですね。もう。
はい。おっさんが二人。
日
曜日の朝から早起きをしたおっさんが二人でネットを通してアニメや漫画の話をするっていうね。
もうひどいですね、それ。
ひどいですね。
ひどい
です。よく考えるとひどいですよね。せめて夜やれって話
ですよね。本当ですね。だからそれを夜バージョンでやると、サバなんでしょうね。
ああ、そういうことですね。
はい。
夜やるとね、ぐだるでしょ。
ぐだります。もうほんと。
夜、起きた人が夜やるんやったらいいんですよ。
はい。
いるじゃないですか、昼夜逆転してる人。
いますね。
ね。例えば漫画描くぞっていうので夜起きて、あ、先にちょっと軽く喋ってから漫画描こういう体制でいいんですよ。
はい。
ひとしきり仕事してですよ。
はい。
で、仕事してる間は、どうも、よろしくお願いいたしますとか、あ、お世話になっておりますとか言うた後でね。
はい。
やるでしょう。な、変なストレスがそこにぶつけられるから、ぐだるんです。
それもしくはあれですよ。だから、彼女とのなんか、ね、帰ってきて今日の一日報告し合うみたいなノリになりそうなんですよね。
ああ、それは彼女とやれよっていうことですよね。
そうです。
ね、もうね、もう彼女とアニメや漫画の話してるのも大概やと思いますしね。
それはもう、それ前提でそもそも付き合い始めたみたいな感じですよね。
ですね。いや、もうだって、でも、アニメや漫画の話してる相手と、できないでしょ。
できないです。
それを。
そうですね。
ああ言ったことや、こう言ったことを。
はい。
うん。だから、日曜日の朝に早起きして、おっさん同士でやるんですよ。
そうです。ね。それが一番健全ですね。
いや、不健全です。
不健全です。
不健全極まりないですけど、まあまあまあ、異常ではないというですね。
異常
で、
はい。はい。
正常なことではあるということでですね。
はい。
パトレイバーの話をまずせなあかんなっていうのがですね。
はい。
もう、なんですか、押井守る作品に見入られたものとしては宿命としてあるわけですよっていうことで早速ですね。
はい。
もう収録の内容に入っていきたいわけですけども。
はい。
皆さん見てますよね。
はい。見ました。
The Next Generation パトレイバーですよ。ね、ダッサイ予告のフィルムから始まって。
はい。
なんでしょうね、横文字をちょっと FM の DJ 風に言う日本人のナレーションつける映画の予告編。
はい。はい。
ネクストジェネレーションパトレイバーみたいなやつやるじゃないですか。
はい、あります。
海ゾルーみたいなやつね。もう死んだらええのにっていうですね。はい、あれですよ。
はい。
もちろん悪口ですよ、僕から出てくるのは。
いや、もう、ですよね。
そんなもん、パトレイバーの実写版の話して悪口以外の何が出てくると言うんですかっていうですね。
はい。
ねえ。あれですか、今、第4弾まで公開されたんですかね。
そうですね。
ちょっと変則的な公開のされ方しててね。
はい。
一応、なんですか、2話ずつ。
ええ。
毎回、まあ、上映とか。
はい。
DVD ブルーレイ販売とか。
はい。
していくにあたって、まあまあ、第1弾が、第0話&第1話っていう、ちょっと短めのやつやったんで。
はい。
今、第4弾で、計7話。
はい。
全部見てますよ。
僕はまだあれなんですよ。6、7、だから最新の映画の劇場でやってる分は見てないんですよ。はい、ブルーレイの方は、3巻までは見てますね。
あ、そうですね。
はい。
はいはいはい。僕配信のやつがあるのでね。
ああ。
配信ちゃうわ。スカッパーか。
ああ。
はい。のやつがあるのでね。
はい。
はい。第7話まで見てるんですけど。
ええ。
どうですか？
もうなんか、パトレイバーで見ていくと、やっぱり僕の中ではやっぱ劇場版1、2が一番なんで、
うん、
やっぱあれ基準で見てしまうんですよね。
まあ、あれを基準ってするときにどうしてもセットになってくるのが、
はい。
新ビデオ版の、
はい。
押井守る会とかね。
はい、あそうですね。
火の7日間とか。
あれ、ちょっと一回昨日見たんですよ。
あはいはいはいはい。
あ、本当にやりたいのってああいうことなんかなって一瞬思いながら。
おそらくなんですけど、まあ、今回そのね、実写版が割とそのギャグ基調じゃないですか。
はい。
そのギャグの方向性として目指してるものをちゃんとできたらアニメの日の7日間みたいになるんでしょうねっていう感じを受けますよね。
はい、そうですね。はい。
まあ、ちなみにあれですよ、第4弾の6話、7話の中には、はい。その日の7日間を見てないとわからないネタも含まれてたりもして。
ああ。
もっと言うと第5弾で公開予定なんかはダンジョンですからね。
あ、そうですね。クロコダイルダンジョン。
はい、そうです、そうです、はい。ダンジョン見たびですよ、だから。ね。
ほんと好きですね。
そうそうそう。白いワニですよ。まあ、見てない人もいるんで、全然何のことかわからんと思いますけど。
まあ、
主人公たちが、まあ、はい、基地にしてるところの近所の地下にですね、地下水道があって、
はい、
で、そこに、白いワニが生息してて、その卵がどうも、なんか宝石のようだみたいな話があって、みんなで入っていくというですね、
はい、
お話が、二度三度あったという、
はい、
はい、まあ、そういうのとかを実写化してるんですけど、
はい、
ね、なんかね、あ、見なあかんねんな、これっていう気分にいつもさせられるというですね。
そうですね。
まあ、いわゆる残念な出来なんですよね。
そうです。それを分かっていても、見に行かざるを得ない。
うん、そう。なぜならそれは過去に押し守る作品に見入られてしまったからっていう。
そうです。そう
です。ね。
はい。
いや、だってね、スターウォーズ好きな人、そらおもろなくても見に行くやろみたいなことですよ。
いや、そうですよ。スターウォーズはもう、新三部作ですか？
はい。
ダース・ベイダーが子供の頃のやつ。
はいはい。エピソード1からエピソード3。
そうですそうです。
うん。
あれ、もう、エピソード1が公開されるって言った時に、
うん。
もう劇場行きましたもん。
ああ、はい。
一番、もう高校生で。
僕も1は行けてなくて、なんかの事情で、2、3は行きましたもんね。
ああ、
やっぱりね。
ほら、やっぱりもう見に行かなあかんと。
そうそうそうそう。はい、僕なんせ生まれて初めて自分の意思でビデオに撮ってみた映画が帝国の逆襲やったんで。
ああ、もう、やっぱり衝撃ですものね。
そうそうそうそう。うわっ！ってなりましたね。
はい。
わあ、雪の中にはこんな恐ろしい化け物がいるんだっていうですね。もう子供の時はもう現実か空想かいまいちよく分かってないですから。
はい。
小学校3年生ぐらいなんでね。すげえって、多分訓練したらフォースが使えるんやろな、みたいなところで、ね。
そうですね。
見てた人間はやっぱ劇場に行くじゃないですか。
行きます行きます。
ジャージャービンクスが出てくると分かっていても。
分かっていても
分かっていても見に行かざるを得なくなるのと同じようにですね。
はい。
パトレーバー見なあかんのんですけど。
ええー。
まあ、こんなにがっかりさせられる経験も少ないですよね。
衝撃ですよね。
ね、ちっとも見たいものが流れてこないんですよ。
はい。
ちゃうやんと。
違います
。もうただただちゃうやんというか、で、そこでね、僕の方でね、
はい、
こう、ずっと思ってんのがね、あれ、押し守るってずっとこうだったかもしれないっていう感覚に襲われるんですよ、僕。
お
ー。ないですか、そんな。
なんかすごい栄光の時代とそうじゃない時の差が激しすぎるんですよね。
うん。なんかね、でもね、その、栄光の時代の、
はい。
栄光さ加減って、
はい。
人の功績じゃなくて、実はずーっと同じことやってるんだけど、
はい。
今回その落差があまりにもよく出てきてしまったためにみんな気づき出しただけじゃないか的なね。
ああ。
ひょっとして周りがみんなで一生懸命頑張ってオブラートで包んで包んであれになってたのが、
はい、
今回剥き出しで見せつけられると、おやって感じなのかなと思って。まあまあ、要はドタバタやりたいんでしょうね。
そうですよね。もともとドタバタ系がうるせえ奴らとかですか？
そう、うん、スラップスティックコメディとかいう言葉がまだ生きてた時代の人じゃないですか。
はい。
なんかうるせえ奴らのそのギャグさ加減みたいなの並びにプロジェクト栄光とか、
はい。
辺が並んでた時代の、
はい。
人じゃないですか。
はい、うん、そうですね。うん、
まあ、同じ人は永遠に関わってますけど。なんかね、それを実写でやると、こうも、そらぞらしいか、みたいな、感じがね、すごいなと思って、もう、あれなんですよ。
はい。
竹谷さんまだご覧になってないですけど、
はい。
第6話。
はい。
大怪獣熱海に現るの後編ですよね。
はい。
あれでね、ある人がね、ある島から、
はい。
熱海に向かうときに、
ええ。
船を調達できないので、
はい。
バタフライで向かうシーンがあるんですよ。 うん、あのね、僕ね、もうそれ見てね、情けなくて。
はい。
それで、まあ、パロディなんですよ、要は。スカンピンウォークの。
スカンピンウォーク。
あの、吉川晃司主演。
あ、なんか、ちょっと記憶の陰に。
うん。吉川晃司はね、あの人、尾道ですか？
そうですね。
広島ですよね、はい、出身で、東京にスターになりに来るわけですよ。
はい。
バタフライで。
はい。
泳いで。
はい。
で、東京湾に上陸するっていうのがスタートのシーンなんですよ。
はい。
それのパロディなんですよ。
ああ。
でね、スカンピンウォークってね、
はい、
うるせえやつら2ビューティフルドリーマーの同時上映なんですよ。
あ、そうだったんですね。
なんかそこからパクるのってすごく情けなくないです
か。なんかもう情けないっていうのもあるし、なんか実写版パトレイバーがなんかこういろんな、要は昔やったネタとかを、
うん、
まあちょくちょく入れてくるじゃないですか。
まあセルフパロディ的にというか。
そうですね。
うん、
なんかうーんっていう感じはするんですよね。やっぱりあれを見ると。
うん、なんかね、あの多分ですけど、あの、はい、押し守るって逆の考え方が、
はい、
こうやったらこうなるよねっていうところを外そう、外すと面白いよねっていう発想の人なんやと思うんですよ。
はい、
突き抜けて面白いことを言おうとかで突飛なことが思いつかない人なのかなっていうのが今回思ってしまって。
うーん、
うん、なんかあの、はい、どうこんなん面白いやろう、どこにもないやろうはできないんやなと。
ああ、そうですね。
うん。あの、よく考えてあるギャグでしょみたいなことしかできへん。結果、はい、まあ、もうええ年なんで、
はい、
パロディとセルフパロディしか出てこなくなってんのかしらっていうか、他の人脚本でなんか口出したれよっていうですね。
はい。
もう、なんでしょうか。どうしたらいいんでしょうか。
もう周りも、もう、やは、推し教ですか、もう。信者ばっかりなんじゃないですかね。
信者っていうか、まあまあ、まあ、百歩譲って推し先生ぐらいの。
ああ、先生です。
扱いになってしもてるんやろうなという、
は
い。これやったら天使の卵みたいなもん作られてる方がまだなんぼかマシやわっていうですね。
諦めが。
諦めがつくんですよ。何これわからんねんけどっていう。
はい。
どうしましょう。やつをどうしましょう、もう。
もうでも、もう見入られてしまったものは、
そう。
おしいさんが召されるまでは、お金を、おしいさんはある意味僕たちが生活させてあげてるようなもんじゃないですか。
う
ん、
そうですよ。だって僕ね、これまでね、おしい守るに使ったお金をね、まあ、はい、その印税として入っていく過程でいろいろ抜かれていくわけじゃないですか。まあ、税金も引かれますよ。
はい。
ね。僕が使った金の、うちそのさっぴいておしい守るの手元に、
はい。
直で入っている部分だけで、奴は1ヶ月ぐらいは生活してるはずなんです。
いや、もう間違いないでしょ。
でこれはもう口出していいでしょ、だって。
いや、いいです。それは言うべきです。
ね。ね、
推しファンみんなが、推し先生に何歩使ったかって言えば、
う
ん、
そう。
推しさんもまだ、あ、周りはこんなのを求めてるんだっていうのを気づくはずなんですよ。
そうそうそうそうそう。お前な、俺に1ヶ月養われてんぞっていうですね。
そうです。
ね、はい、まあ。ちなみに富野由悠季で言うたら4ヶ月ぐらい養ってると思いますわ。ね、そこをですね、もうちょっとですね、はい、気遣えと。あの、みんながお前に求めてるものは、はい、ファニーなものではないぞっていうことをですね、はい、ちょっと考えてほしい。
そうですね。
だから今思うとその、何ですか、パトレイバーの小説版もそうですし、
はい、
それ以外でも軍事系の話とかも小説で出してたりするじゃないですか。
はい、そうですね。
あと、人狼シリーズ。
はい。
まあ、剣狼伝説シリーズとも言うてもいいと思いますけど、
はい。
あれの小説とか。
ええ。
あれも全部だから、架空戦記みたいな。
うん。
実はこの時代にこうなっていたら戦争はこうなってるよね、みたいなことで、
はい。
書いてるんですけど、はい、それもま、言ったらパロディなんですよね。
そうですね。
うん、だからその辺がね、
はい、
赤のちゃう君っていう。
本当そうです、うん。だってあの、うん、推し守るのなんか書くような戦記物って、
うん、
なんか割かしジャンルとしてあの、ほら、あの、太平洋戦争中に最新の駆逐艦とかが、タイムスリップしてきましたみたいなノリがうっすら入るんですよね。
入る入る、入ります。あの、荒牧義雄っぽいやつ。
そうです、そうです。うん
ね、皆さん、分かってますか荒牧義雄。これはもう基礎知識ですからね。荒牧義雄はあれですよ、あの、コンペキの簡単の後書きを読んでると、急に絶対無敵雷神王って単語が急に出てきてびっくりするで、おなじみのコンペキの簡単の作品ですよ。
コンペキの簡単パソコンの中入ってるんで、たまに見たりするんですよね。
なんかあの、ありませんでした、あの、後書きのところで、あの、僕、雷神王のエンディングテーマで、コンペキの簡単の歌を作ったんですっていう、読者の投稿に触れるっていう、痛いやつ。
痛いっすね。非常に痛いですよ。
僕読んでてひっくり くり返ったんですけど。いや言うて。ねえ、
はい、
なんかそういうノリ入りますもんね。
そうですね。
なんかひっくり返しましたっていうやつですよね。
はい、
うん。だから、関ヶ原で西軍買ったらみたいなやつばっかりですから。
そうですね。
あ、まあ、あのシリーズ、どうしてもね、その、ナチスドイツが第二次世界大戦、勝手の話ですからね。
はい。
ヒトラー死んじゃってっていう。
はい。
あの、ワルキューレ作戦が成功したらっていう話ですからね、はい、あれね。あとあの、南北戦争南軍が勝っててとかね。
ああ
。うん、そういうお話なので。
はい。
まあ、まあまあまあ、ちょっと猛省を促したい。
まあでもあれですよ、押井先生生きてる間に、
うん。
なんか本当にファンも満足できる作品を見たいですよね。
そうなんですよ。最後に満足気味やったのがもう広角機動隊ですからね。ワンですよ、ワン。
ワンですよね。
次、あれ？あ、人狼面白かったって、あ、あの人違うとかなるじゃないですか。
はい。
うん、あれ脚本だけやとか。
はい。
レムナント6とかの時代が懐かしい。
レムナント6。なんかすげえ久しぶりに来ましたね。ありえないぐらい聞きました。
宇宙貨物船レムナント6。ね、あったんですよ、レムナント6。
はい。
はい。ヤマトタケシ主演の。ね、もう、そういう時代はまだ押し守るが、なんかこう、うまく、
はい。
調子に乗ることもなく、
で、
機能してたなと。
はい。
いう、まあ、あんまりね、パトレイバーの悪口だけで一本というわけにもいかないので、
はい。
なんか言い漏れてることはないですか、パトレイバー実写版。
パトレイバー実写版ですか。
はい。
パトレイバー実写版は、ある意味もう最初から諦めてる節はあるんで、
はいはいはい。
うん、まあでも、あれですよ。職場の、まあ、同僚の若い子にですね。
はいはい。
一本見てみっつって見せたんですよ。
嫌な先輩ですね。
嫌な先輩でしょ。その子ね、まだね、22歳ぐらいなんですけど。だから、パトレイバー自体知らないんですよ。
なるほど。
はい。で、まっさらな状態で、まあ、ガンダム、ちょっと見てますぐらいなんですけど。
なるほど、なるほど。
はい。パトレイバー、ネクストジェネレーションですね。見せたら、面白いって言ってたんですよ。うん、
バカですね。
はい。なんか、あのセリフ回しですか？
ああ。う
ん。あれがなんか、要は、まっさらな状態であのセリフ回しを見ると、
お
お、面白く見えるらしいです。
新鮮なんですかね。
そうですよね。ネクストジェネレーションの中でも、
はいはい。
だから大怪獣、熱海の前編ですか。
はいはいはい。
あっちで、あの、レイバー、バーって出したら、怪獣来なくて、
うんうんうん、
で、レイバー引っ込めたら怪獣出てきてっていう、
うんうん、
あれが何回も繰り返されるのが、
うん、
なんか面白いらしいですよ。
なるほど。
はい。
あ、僕、今回今の今でやっとわかりました。
はい。
今回我々がなぜ満足できないか。
はい。
食傷気味。
あ。
もう飽きてん、それっていう。
うん、確かに。
もうよう見てん、それって。
そうですね。
うん。
我々の年代はそういうの見せられ続けてきた。方ですね、
そうですね。あと、自ら同じもの何回も見続けた後ですからね。
そうです
ね。そのせいですね、多分。
はい。
あと、一個だけ僕言い忘れてました。はい、カーシャ役の人が、日の光っていう AV 女優に似てるなって思いましたっていう話を言うとくのを忘れてました。これどっかで言うとこって思ったんで。
はい。
はい、わ、めっちゃ似てるって思いましたってことだけ言うときます。はい。
はい。はい、
ヘビ顔なんですよ。
そうです、
ね。はい。日の光さんね。
日の光さん。
あ、日の光ってあれですよ。陽気日の日に漢字ののでひらがなで光ですからね。
はい。存じ上げております。
はい。はい、よろしくお願いしますと。
はい。
でですね。
はい。
もう一方の巨匠ですよ、巨匠。
巨匠。
はい。
ついに。
ああ、音大将こと。
はい。
富野由悠季ですよ。
ええ。
ね、皆さん、黒歴史という単語は富野さんが考えたんですよ。で、おなじみの富野由悠季さん。
ほ
ん
とそうですね。
はい。ガンダム G のレコンギスタ。
はい。
今期はあれですよ、ガンダムのテレビアニメが2シリーズもですね。
はい。
始まるというわけのわからない年なので。
はい。
ビルドファイターズトライ。
ですね。トライ。はい。
はい。ガンダム G のレコンギスタあるわけですけど。
はい。
G のレコンギスタが第1話、第2話一挙放送と。
はい。
はい、いうことで。まあ、もちろん見るわけですよ。
そうですね。
お金かかってますよね。
テレビのクオリティちょっと抜けてますよね。もう上行ってますね。
うん。このクオリティのまま、まあ行くことはないんでしょうけれども。
はい。
なぜならヤマト2199もそうだったし。
はい。
絶対途中で予算が尽きるので。
はい。
第3話はまだ保ってるかな、普通。
そうですね。特に1話、2話は、
うん。
あれですよね。映画館でやってますからね。
うん、そうそう。
お金取ってた。 回ですから。
そう。多分第4話から下げてくると思いますわ。
そうですね。
うん。テレビアニメ、普通やったら第3話ぐらいから下がるんですけど、
はい。
最初のガンダムやったら補給艦を叩けの話になったりですね。
はい。
はい、するぐらいなので。
ええー。
どうでした?見て。
いや、見て、さらっと1回目はパッて見たんです。見て。
はいはい。
まあ、面白いかな。
うん、
これは期待できそうだなと。そして、うん、なぜそうなったのかっていうのがよくちょっとわからない。
そう。
どうして
さっぱり状況がわからないっていう、
ね。本当ですね、
うん。
もう始まって一発目に、なんかもう戦闘シーンみたいなの出てきたじゃないですか。
そうそうそう。
えっていう。
え、ごめん、A 門はどっちって言いたくなる。
そうです、そうです、そうです。なんで、なんでそこコックピット開いた
で、そいつなんで今ここおんのとかね。
そうです、そうです。
うん。もう、よくわからない。
よくわからない。
あれね、ちょっとね、富野義行は新しいことをやろうという生きがいがですね。
はい。
押井守の80倍ぐらいはあると思うんですけど。
それは当然ありますね。
あ、でも0、80倍してもゼロやしな。まあまあまあ、それぐらいあると思うんですけど。
はい。
ちょっとね、富野義行、それでも最近置いてきたかなって思ってるところがあって。
まあそうですね。
リーンの翼ぐらいからやと思うんですけど、
はい、
ドラマ剣に対するアンチ感みたいなものをすごく持ち出してるんですよ。
うん、
というと何のことを言いたいか、もう一つ伝わらないかもわかんないですけど、
はい、
アニメ脚本、
はい、
ドラマ脚本、映画脚本みたいなんてやっぱあるじゃないですか。
はい、
で、アニメでしか成り立たない脚本っていう部分とかって、
はい、
良くも悪くもあると思うんですよ。で、悪い部分に対してアンチ感を持っていくことはいいことやと思うんですけど、
はい、
脚本ならではのいい部分、
はい、
その情報がある程度整理されているとか、
はい、
こうなってこうなってこうなりましたよみたいなものが分かりやすく提示されることで、
はい、
そのあるテーマ性に対して理解が深まるとかですね、そういうところに対しても拒否感を持ち出してるらしくて、画面にこうなってこうなってこうなったんですよとか、
はい、
今この人とこの人が喋ってるから他の人は黙ってますよとか、
はい、
そういったところに対して、世の中ってそんなもんじゃないよねっていうところから、順番ぐちゃぐちゃにしたり、
はい、
この人とこの人が喋ってる時、途中でこの人が喋りかけてきたから、そっちと喋り出して、そっちの方がメインになってしまってるところとか、
はい、
そんなを出したがりません?最近。
そうですね。まあ、もう70超えたらやっぱり人間、ちょっとね
。まあね。
はい。
うん、いや、そうなんですけど。
いえいえ。
ガンダムの最初のザク出てきた。
はい。
ザク出てきた。あ、なんか人型のが出てきた。
はい。
あ、人が、なんか宇宙服着てんのかな?あ、コロニーの外側に立った。
はい。
中から人出てきた。あ、あれロボットなのかみたいな、そういう。
はい。
ちょっとずつこう、ディティールを細かいところから全体像に対して情報を与え続けることによってより分かりやすく、
はい、
自分の求めてるものを表現したいと思ったあの時のお前はどこに行ったっていうですね。なんかちょっと言いたくなる。
そうですね。
うん、わちゃわちゃしてる。
うん。
なんかね、うん、もう今だってガンダム新作始まったらしいけど、どんな話って言われたら非常に困りません?
いや、もうどう説明していいのか、だってなんか、ようわからんすよね。本当にわからんすよ。
全26話でうち2話まで見たじゃないですか。
はい。
ね。で、世間一般で、全話見たけども、話がよくわからなかったで済まされることの多い代表格のエヴァンゲリオン。
はい。
を第2話まで見た段階で、
はい。
エヴァンゲリオンってどんな話ってされた時の方がまだすっきり説明できるでしょ。
あ、できます、できます。でかいのが、なんか、うん、襲ってきて、って。
そう。
主人公ちょっと、なんか、なよっと決断できなくて、
うん。
でもなんか、ロボット強いねん。一回やられるけどって。
そう。もうね、僕に至ってはね、はい、ガンダム大好きな僕ですらですね、
はい、
今、主人公の名前ですらはっきり思い出せないっていうですね。
ベルリ、ゼナス。なんだっけ?でもなんか、ベル、でもなんか、ずっとあだ名で呼ばれてましたよね、確か。
ベルリ君とか、そんな呼ばれ方されてましたよね。
そうですね、ベルリゼナム。
ベルリゼナム。
でもなんか、ベルベルベルとか言われてて。
ああ、そうそうそうそう。はい、だから、ベル君ですよ。
はい。
でなっちゃうぐらい。
で、
なんかようわからんなという。
うん。
え、この人は、じゃあ、シャア的な立ち位置でずっと出てくるのかなって思った人が速攻死んだりですね。
ドテッパラにですね。
ドテッパラに、ジュってやられるっていうですね。
はい。死んでもなんか、だって、ベルリ君、別に、ひょうひょうとしてましたね。
そうですね。
人殺してんのに。
そうですね。はい、だから、あれですよね。ザクに対してですね、ビームライフルをぶっ放すときにですね、はい、相手がザクなら人間じゃないんだって言い聞かせながら、人を殺すことに手を染めようとしてた、アムロ君を演出していたお前はどこに行ったっていうですね。
本当ですよ。
思うわけですよ。
はい。
なんかね、面白いんですけど。
ええー、まあ、面白いんですよね、
はい。ちょっとね、不安感が。
はい。
なんか途中でなんかね、見るのがしんどなってこないかなっていう不安感がですね。
はい。
ね、ブレンパワードとかそういう前科もあるわけですから、あの人。
ええ
ー。うん。ちょっとね、思ってしまうというね。
でもなんか結構、絵面とかも、
うん。
ね、エウレカセブンって言われてますけど。
ますけど。
うん、僕はもうどっちかって言ったらもう、オーバーマン、キングゲイナーかなっていう。
うんうんうんうん、
まあ一緒ですけどね、人。
キャラクターデザインは今回安田明入ってましたっけ？
あ、ですね、キャラクターデザインは吉田健一さんです。
ですよね。
はい。
キングゲイナーのキャラデザしてた安田明は今、メカデザインの方に回ってるんちゃいますかね。
そうですね。
ですね。はい。まあまあスタッフにはおるよと。いう感じですか。
ただやっぱり富野作品としてはなんかオーバーマンキングゲイナーよりかなみたいな。
はいはいはいはい、はいはい。
そんな雰囲気は漂ってきてますけど。
ですね。僕ちょっとねこれ単に僕の性癖のもんなのかもわかんないですけど。
はい。
昔富野義行さん。
はい。
死も緩い女性の話書きたい欲求がある時期やったじゃないですか。
はい。
あったでしょ。
確かにありました。
あったでしょ。
はい。
あれね、多分ね、自伝とかに出てくる女性。
はい。
まあ多分性的な話あんまり触れてないですけど、
ええ、
多分性的な意味でだいぶ裏切られてる感を感じることを書いてたので、
はい、
多分その辺の現れやと思うんですけど、
はい、
なんかねこういうなんか時代設定とかまあその人を殺したことに対しても無関心というか、
はい、
そういう主人公が出てきてしまうと、
ええ、
そういう話に振られるんちゃうやろうなっていう期待と不安がない混ぜになって見てたんですけどね。
なんかちょっとやらしさが漂ってきます。
そうそう、お母ちゃんとかね。
そうですそうです。
お母ちゃんなんか上司と手つないどるんですよ。なんか、まあ、うわ、やり出したぞ、富野義行ってちょっと思ってるところあって。
はい。
ヒロインやな、この子って思った瞬間全然やりやりやったりとかするやろなっていう不安がですね。
はい。
深夜やしっていう。
そうですね。深夜っていう、はい、時間帯が。
うん。
もう。
そう。
5時じゃないのっていう。
そう。ってことはあれですよ、皆殺し放題ですよ。
そうですよ、もう。
久々に全員死ぬかもわかんないですよ。
うわ。
ね。
はい。
富野義行はビームサーベルで水着の女性を焼いたりする話を書く人ですよ。
ね。焼いてました。焼いてました。
ね、主人公の母親を120ミリマシンガンで粉々にする人ですよ。
はい。
120ミリやったかな。
母親のね、
うん、
頭を息子に持たせて。
そうそうそうそうそう。母さんですっていう。
そう。
ね。
本当もうあれ見たときはもう、
わあ、
狂いそうになりましたね。
そうそうそう。そういう人なので、そういうことやりそうやなという。
はい。
うん、気がしてしゃあないっていう
です
ね。ねえ。ねえ。あとなんか、なんでしょうね。ようわからん用語を説明せんまま行く感じ。
あ、はい。
途中で、お前くんたらかみたいなことを言ってましたけど。
はい。
あれ、食料用の人種って意味らしいですからね。
らしいですね。
ひでえな。
あれだから何も知らないで見てて、お前くんたらだろって、ね、ずっと、うん、多分説明もないんでしょうね。
ないんでしょうね。
ねえ。
どうします？そのくんたらの歴史みたいなんで1話取ったら。
おい、一話言ったらもうそら、富野さんやるわってなりますわ。
富野さんまた病み出したかと。また子供が家出したかと。
はい。
いう話になりますよね。
だからの深夜ですよ。
さあ、なるほどね。
はい。
富野義行の子供もうアーティストかなんかなってますけどね。
なんかダンサーですよね。
ダンサーかなんかですね。
はい。
なんでしょうね。押し守るんところの子供もなんかそんなんですしね。
そうですね。
うん。
やっぱ親なんぼか金あって芸術性なこといいね、やってる親だと。
はいはい。
子供もなんかやろうとは思うんでしょうね。
ですね。僕、どうしても富野義行見た目があれじゃないですか。
はい。
あれ、確か富野義行の娘って写真家やったっけって。いや、それは蜷川幸雄っていう混じり方をするんですけど。
確かに。富野監督と蜷川幸雄、一緒ですね、顔。
そうですね。
はい。
大体人間的な歪み方も同じぐらいのレベルですからね。
そうですね。
うん。
歳も近いですもんね。
歳も近いですね。
はい。
多分、富野由悠季もね、切れると灰皿投げると思います。
多分、投げてますよ、もう。
投げてますね。
はい。
あの、よく声優を演出で泣かすらしいですからね。
ああ。
ここでなんでそういうセリフ回しが出てくるのみたいな。
はい。
ことを、まあ、あの口調で起こるらしいですから。
うわぁ、きついですね。
ねえ。まあまあ、期待半分。
そうですね。
不安半分。
うん。
いいんじゃないでしょうか。
いいと思います。
これぐらいちょっとどういうんですか。違和感のある作品がテレビで見れるというのは、
はい。
でなおかつあれだけのクオリティで絵が動いてるっていうのは幸せなことやと思いますよ。
そうですね。うん、本当に。
もうちょっと押し守るも富野由悠季の爪の赤を煎じて飲んでいただきたい。
で、あの、押井守さんが人が死にまくるアニメを作るわけですよ。
比較的作りそうなので嫌です。あ、どうしますか、あの、さらっとあっちの話もしときますか。
そうですね。
今日僕が見れなかったやつ。
はい。
はい。そうですよ。日曜日の朝なんですよ、今日。
はい。もう日曜日の朝、寒いっす、こっちはもう。
あ、ごめんなさい。竹谷さん、お家はどの辺ですか？
お家は北海道です。
あの、結構前からもう寒かったでしょ？
うん、寒かったけど、今日はもう一番ですね。
何度ですか？
今日朝6時で2度です。
冬や。冬。
いやいやいや、まだまだ。あとマイナス、あと20度ぐらいは下がりますから。
うわぁ。
はい。
お、北海道でポッドキャストというのもなかなか他あんまりいなさそうですね。
ナイス。
以前も、
ね、
あの、中国地方の方にした覚えもなんとなくありますが。
はい。中国地方ナンバーワンポッドキャスターですよね。
北海道ナンバーワンポッドキャスターです。
ありがとうございます。
って言うたら後でね、ツッコミでね、誰々さんのことを忘れてるだろうとか言われるんですよ。
チェック入りますね。
そうなんですよ。今誰々さんがそこ住んでてまたやってますとかね。あ、ごめんなさいってなるっていう。
はい。はい、
あ、でもあれですね、そう考えたら、はい、こんだけ離れてる地方同士で新番組の話しても、
はい、
別にそのタイムラグ出てこない時代になってきたんですね。
そうですね。これはすごいですよね。う
ん、昔だって、あ、こっちやってないねとか、まだ言うても割とありましたもんね。
はい。
なぜ今、だって四国でも仮面ライダー見れるわけですから。
朝日。
はい。
まあでもあれですよ。昔は青森住んでた時は、はい、青森富士系がないんですよね。
うんうんうんうん。
だからやっぱなんか、住んでた時もやっぱりアニメはかなり見れない番組が多くて。
ああ、ドラゴンボールとか見れないわけですもんね。
はい、ね、ドラゴンボールとかが、うん、夕方ちょっと前ぐらいに確か別のチャンネルであるんですよ。
なるほど。
ドラゴンボールとか笑っていいともとかは、うん、そのなんか放送権を買って、
うんうんうんうん、
で、別な時間に埋めてくるっていう。
人気番組はまだ見れんこともなかったけども、人気ないアニメとかやったらそっち来ないってことですもんね。
そうです、そうです。
あー、なんやろ、富士で人気ないやつ。
富士で人気ないやつ。
新しい方のあられちゃんとかやってなさそうですもん
ね。あー、やってないですよ、あれ。確かで、やっぱり札幌、ってか北海道越してきたら、
うん、
なんとテレ東が映るんですよね。
あー、大きいですね、はい、テレ東ね。
いや、でかいっすわ。
アニメ見る人間からしたらね。
はい。
僕も何ですか、一人暮らしするまで、
ええ、
テレビ東京系映らなかったですから。
はい。
そんな中、ゴーザウラーを見るのがどんだけ大変だったか。まあ、毎週先輩がハイエイトにとってですね。
ハイエイト。
物質で流してるから見れたんですけどね。エヴァンゲリオンを録画した SVHS とかですね。
うわ
ぁ。そんなありましたけど。
はい。
はい。そんな北海道で。
ええ。
寒い中。
寒いっすね。
朝早起きして仮面ライダードライブをご覧になったという。
これ見ました。
はい。
はい。
先週で仮面ライダーガイムが終わりまして。
はい。
フリーターだった主人公が、神様になりましたって言って終わりましたけども。
まあ、うろぶち作品だなっていう感じですよ。
で、もう途中から僕は主人公を演じている俳優が、あ、ブラックマヨネーズの吉田さんを綺麗にするとこんな感じだなって思い出してから、そうとしか見れなくなって困るっていう。
確かに。
よう似てはるって思ってですね。
はい。まあでも、あれですよ、ガイムは、まあ、うろぶち作品としては、
うん、
まあ十分いい作品だったと思いますよ。
まだ、
はい。
そんなに毒も吐かずに、
はい。
終わりましたかね、は
い。そうですね。
子供向けやし。
そうです。何よりもまず子供向けっていう。
やっぱその辺は意識した結果で、あの程度で済んだんでしょうね。
そうですね。やっぱり。
まあ、もともとエロゲーの脚本書いてた人ですからね。
はい。
まあまあ、まあ、気はつこたんやろうな、という。
はい。まあでも、エロゲー業界でも、あれですからね、うん、エロシーン書くよりは、
うん。
まあ、なんか戦闘シーンとか、
うん。
その銃器類とかに、
うん。
やっぱり熱い、並々ならぬ情熱を注いでた人だったんで。
いや。 でもエロゲーをね昔からね、はい、やってた人間からするとね、ええ、そんな人ばっかりでしたよ。あの、
まあ、確かに、
いや、はよ抜かせよって思うですね。はい、エロゲー多かったですよ。
はい。
ええねん、そんなんっていう。
そうですね。
うん。ちゃいますよ、仮面ライダーですよ。
はい。
ドライブ、ドライブ。
はい。
仮面ライダー初の車に乗るとか言ってますけど。
はい。
初ちゃうやろってみんなが突っ込むっていう。
そうですね。
RX 乗っとったやろって。
そうなんですよ。名前もね、近いですもんね。
そうですね。
はい。
またこれもややこしい名前でしたけど。
ドライブの車は、トライドロンですよ。
トライドロン。
はい。
え、RX 乗ってたのが、
ライドロンじゃない
ですか。ライドロンですね。
はい。
明らかパロディですね、もうこうなってくると、ね。
そうです
ね。
もう、うん、だから、ブラッカー世代ですか、
はい、はい。
の取り込みですかね。
なるほど。僕ら世代ですね。
そういうことです。
僕昭和54年ですけど。
はい。私2年後です。はい、
なるほど。
56年なんで。56
年。
はい。
どうでした？僕はなんせ見てないですから。
はい。
はい。僕は基本的に新番組の情報あんまり入れないで見たい方なので。
はい。
はい。僕はレコンギスタとかも富野由悠季のインタビューとかは読まないまま見たりもするぐらいですから。はい、今回のドライブは車に乗るのと、鶴ちゃん出てるぐらいしか知らんのですけど。
あと、まあ、車が喋るんですわね。
あ、そうか。
車が喋るっていうか、ベルトが喋るんですよ。
あ、はいはいはいはい。
で、ベルトが車のダッシュボードについてて。
ほう。
で、それをなんか、主人公がバーってつけて。
ほう。
しかも、
うん、
ベルトの声がクリス・ベブラー。
ああ、なるほど。
はい。
なるほど。え、ちゃんと言うんですか？こんばんは、クリス・ペプラーですって言
って。そんな感じじゃないですか？エグザクトリーとかなんか、そんななんか喋りで。
ああ、なるほど。
面白いですよ。はい。
日本国中で800万人ぐらいがモノマネのできるクリス・ペプラー。はい。多分ね、全員できますよ。
はい。
今回桜川マキシムで収録している方何人かおられますけど、全員できますよ、多分。あ、なるほど。そういうことなんですね。ってことは、ナイトライダーもちょっとパロディーにしてるという。
本当です。まあ、そんな感じですよね。
う
ん。で、変身するじゃないですか。
はいはいはい。
変身はまあわかるんですけど、フォームがあるじゃないですか。
はいはいはい。
今までの仮面ライダーも。
ありますね。
はい。もう第1話で、
はい。
全部で4つ出ました。
4つやったら仮面ライダー空が小田切城がやってたやつやったらもう、ほぼ全部じゃないですか。
はい。全部出ました。
なるほど。
はい。
ああ、もう、おもちゃ売る気満々ですね。
そうですね。もう、は、うん、おもちゃ売る気で、あれなんですけど、うん、CM で前の外務の時に、
うん、
仮面ライダーグミあったじゃないですか。
はいはいはい。
またあります。
え？
仮面ライダードライブでも。
ドライブグミ。
ドライブグミ。
タイヤ味。
あ、タイヤ味じゃなくて。
なんかあるらしいじゃないですか。どっかの国では、サルミヤキに黒い着色料つけて、
はい、
ゴム味って言って出てるやつ。ああいう、うわ、まずこれっていう。
じゃないんですよ。
じゃないんですか。
フルーツ味なんですよ。
フルーツじゃないかっていう。
しかも、うん、外務の時の子供と一緒です。ボワンつって上からグミ落ちてきて、はいはい、ジューシーって言ってる。
はい、あの子。
子供一緒です。はい。あの子です。
あの子ちょっと演技上手かったですからね。
あの子はい。上手かった
です、ね。ジューシーの髪の毛のこの触れ具合が良かったですからね、なかなかね。
またジューシー言ってますわ。
あ、そうなんです、ね。
だから多分グミの型だけ変えたみたいな、
ね。うん、でしょうね。
はい。まあ、で、だからフォームチェンジする際、
うん、
車も一緒に戦ってんすよ。
うん、うん、うん。
ドライブが変身して、
うん、
まあ、自分自身で戦ってますよね。
はいはい。
なんか途中で車が援護しに来たりするんですよ。
おーお
ー
お
ー、誰も乗ってない車が。で、あれですわ。ライダーキックかっこいいです。
結構。なるほど。
今までにないパターンです。
なるほど。
はい。
外務があんまりキックしなかったっすからね。
そうですね。外務全く。蹴りしないっていう、はい。
もうちょっとみんなしてましたもんね。
そうですね。
うん、
もう兜なんか蹴りしかね、蹴りばっかり。まあ別もありましたけど。
うん。まあまあ蹴り方が違うのはともかくとして。
は、
う、
い、
ん。うん。ちゃんと蹴れよって思いましたもんね。
ええ。
多分悪い車とか出てくるんやろな。
でしょうね。
多分ですけど、クリス・ペプラーで喋る車がおるでしょ？
はい。
だから悪者の車で、小林克也で喋る車とか出てくると思うんですよ。
しかつやですか。
いや、ナイトライダーでもそんな話ありましたから。
は
い、
ええ
ー。キットと別にカールやったかな、
はい。
っていう名前で前のフォーンフォーンって言って赤いランプが左右になるやつ。う
ん、はい。
あっこが黄色のやつ。 出てきてましたから、
うん。はい。
なんかそれ系出てきそうやなという。
まあだから、セカンドライダーですか。
セカンドライダー。
セカンドライダーは、まあそれでしょうね。
うん。
うん。
あの、ビルゴルディみたいなやつが出てくるわけですよ。ね、皆さんご存知、ビルゴルディ。
ビルゴルディ。
ビルゴルディ4イビルでおなじみのビルゴルディですよ。もうみんなちゃんとウィキペディアで調べながら聞いてくださいよっていうね。ビルゴルディさん演じてるのは神田俊さんですから。
ああ
。アメちゃん舐めてた人ですから。多分そんな出てくるんやろなという。
でしょうね。
あ、一個だけまだ見てなくて気になってるんですけど。
はい。
つるちゃんはつるちゃんなのか、つる太郎先生なのか、今回どっちですか？
つるちゃんです。
あ、よかったです。
はい。
はい。あ、よかったです。つる太郎先生の方やったらどうしようかなと思ってた。
なんか若返ってますよ。
だって元々あんな人ですからね。
まあそうですかね。肌ツヤ良さげになってます
よ。あ、よかったって。一時、お前ガンかっていうぐらいの痩せ方になってましたもんね。
そうですね。
ねえ、なんか今のニュースウィークの編集長みたいに痩せてましたからね。もう、はい、はい、説明はしないでもうどんどん進めますけど。はい、はい。まあ、そうですか。なるほど。はい、ちょっと、じゃあ、僕はどうにかして第1話を見てですね。
はい。
はい、ちょっと、今後に期待と。
ええー。
あれですね、多分、いろんな他の特撮とコラボした映画をまたやるんでしょうけれども。
あ、なんかもう映画決まってるらしいですよ。
あ、決まってるんですか？
だからもう CM の途中で、
はい。
まあ、今年の、冬に、映画やりますって出てました、
はい。お、何とコラボするんですか？
コラボはなかったと思います。
あ、ないんですか？
はい。単体です。
おー、いや、サバラジオでは、
はい、
ロボット刑事 K、
はい、
とコラボするんじゃないかっていう話をしてて、で、それを聞いてて僕はですね、
はい、
いや、絶対ジャンパーソンとかとコラボするって思ってたんですけど。
ですね。
うん。
ジャンパーソン。
ジャンパーソン。
はい。
ね。さっきビルゴルディの話もしましたけども。
そうですね。フォージャスティスですよ。
そうですよ。ねえ、いやー、なるほど。まあまあ、ね、今後に期待ということで。
はい。
はい。
まあまだ、40何話中の1話ですからね、
うん。そうですね。
はい。
はい。まだ海のものとも山のものとも知れませんから。
はい。
はい。
まだ48分の1ぐらいですよ。
そうですね。
レコンギスタはもう、12分の1終わりましたけど。
そうですね。大概ね、いっぱい変えすぎて、前評判が悪いやつほど面白くなったりもしますけど、そんなことが仮面ライダーでは続きすぎたせいで、
はい、
今回大きく変わりましたけど、みんなが温かく見守ってるせいで逆に面白くないことに終わるんではないかという期待感がですね。
そうですね。
ちょっとありますけども。
はい。
はい。まあまあまあ。っていうか僕ね、しょっぱなからね、あかんなって思ったんですけど、
はい。
15分で1本撮りましょうか言ってるやつがもう50分ほどになってるので、もうぼちぼち締めたいと思います。
そうですね。はい。
ね、皆さんメール、ね、
はい。
いや、きっとドライブの劇場版は、
はい。
ウィンスペクターが出てくると思いますとか、そういうメールはですね、
はい。
メールアットマーク sgmx.info。
はい。
mail@sgmx.info まで。
はい。
よろしくお願いしますと。
よろしくお願いします。
総水ラジオ
坂口さん、総水ラジオの CM 始まりました。
わぁ、なんですって、マジですか。
これね、
破天荒
初の試みなんですけど。
そう、はいはい。
何も決めずに CM を撮ろうと。
ああ、そう。
30秒ってい
うこと。30秒で終わらせるよ、これ。言うとくけど。何分から始まったか。
坂口さんは、大型バイク免許を持ってることが
違う。持ってね、持ってね、持ってね。持ってることだけが自慢なんですよ。でも、大型バイクは持ってないんですよ。
はいはい、
そんな、我々が、
はい、
何やってるんですか？
ソースラジオ聞いてください。ありがとうございました。
終わりかよ。